はい、おはようございます。井上です。2024年8月12日、今日は月曜日ですね。山の日の振り替休日というところですが、お盆休みまだの中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、マイナ保険証を使うと医療費が安くなる、早く切り替えた方がいいのにという記事がねありましたので、それについてちょっとお話、マイナ保険証についてねお話をしていきたいというふうに思います。まずは番組のねフォローをぜひお願いいたします。番組のフォローをぜひお願いしますというところで、マイナ保険証ね、普通の保険証はもう廃止されるよってなっていて、現行の健康保険証は令和6年12月2日に新規発行が終了し、期限が有効な場合も最大で1年間しか使えません。そのためマイナンバーカードを用いた健康保険証が必要になります。またマイナンバーカードを申請しない方やマイナ保険証の登録完了しない方は忘れずに手続きをしましょうという記事があって、で、まあマイナ保険証ね、いろいろトラバーは言われてますけれども、もうこれにマイナンバーに行くぞというところで、やるみたいですね。これ登録自体は全然簡単なんですよね。マイナ保険証のマイナポータルかなんかに接続して連携しますとかパパってやればすぐに連携できるようになるので、意外と便利かなというところですね。で、結構なんだろう、私自身はもうマイナ保険証導入された時から使ってますけれども、そんなになんていうかな、不都合を感じたことはまずないっていうところが正直なところですね。で、最初の頃、本当スタート当時の頃はまだそんな端末は間に合ってないから使えませんっていうところがちょいちょいありましたけど、まあ、今ほとんど使えるんじゃないですかね、逆にね。だからすごく楽ですよね。受付のところで、このリーダーにかざして、暗証番号を打ち込んで終了。まあ、顔認証だとめんどくさいんで、もう暗証番号でやってますけれども、まあ、その対応をしていくというところなんですね。で、これマイナ保険証使うと、なんか最初の時はね、マイナ保険証使うと高くなるみたいなのがあったんですけど、今逆なんですよね。マイナ保険証を、現行保険証を、使うと、なんかいろいろね、4点とかで点数がつくわけなんですけど、現行の保険証で20円安くなるみたいですね。まあ20円買いっていう話なんですけども、まあ20円安いっちゃいいことですよね、というところなんですけれども、じゃあなんでマイナ保険証がね、を使っていくのかっていうと、やっぱり保険証の不正利用って絶対多いんですよね。あんまこうなんか声を大にして言わないじゃないですか、国も。不正利用防止ですよって言わないですよね。だけどやっぱ多いみたいですよね。だって保険証って別にあれじゃないですか、紙っぺら1枚で、でしかも顔写真とかもないから、第三者にね、性別とあと年齢、世代がパッと見た目のね、年代が一緒だったらほぼほぼ使えちゃいますよねっていうところですよね。あとその見た目の年齢っていうのも結構人によって差が出るから、意外とその思ってる以上に人の他に保険証使って医療機関受診してる人が多いんじゃないかなというのは予測されるわけですよね。で、これマイナ保険証にしてしまえば、当然マイナンバーカードって国民一人全員に発行、まあ義務じゃないけれども発行されるというところで、これもう義務というか、もう生まれた時に発行しちゃえばいいのにねっていう。で、その発行しない人はもう やたらこう不具合を受けるというような形に多分せざるを得ないかな。でもそれをやると、あれなんですよね、憲法の法の元の平等みたいなところで多分引っかかっちゃうから、なかなか難しいんだろうなというふうに思うんですよね。だったらもう、そのマイナンバーカードを持っていたら、いろいろも特典が受けられるっていう形で、持つ方のメリットを、どんどん強化していった方がいいんじゃないかなというふうに思いますよね。で、ETC カードがなんかで、なんかの番組かなんかで ETC カードが例に出されていて、で、ETC カードって最初ってなんか全然普及しなかったじゃないですか。マジで、こんなんいらねえよみたいな感じだったんだけれども、だけど、その ETC カードをつけるのに国が助成金を出して、補助金出して、まあ、安くつけられるよっていうのになって、で、同時に、割引とかっていうのは強化されてったわけじゃないですか。そしたら使う人はすごい増えていって、今、9割近くの人が使ってるんですよね。ETC カードって ETC 使ってるわけだから、それはやっぱ普及、便利だと普及するんで、便利で男だと普及するって形になるわけじゃないですか。で、なった時に、じゃあマイナ保険証ももっと便利でお得に、まあ今正直、じゃあ使ってる側からすると正直お得とかね、なんか便利になったっていうのはあんまないんですよね。ただ単純に保険証の機械がこう入れ替わった、なんつうかな、手順が変わっただけぐらいな感じなんですよね。で、この20円安くなるっていうのももちろんメリットだけれども、例えば、なんていうかな、これ全部マイナンバーカード、マイナ保険証でやったら一元管理ができるわけじゃないですか、データがね。 ができるわけだから、だから投薬履歴とかもなんか全部お薬手帳とか持っていかなくても全部投薬情報を共有できますよと。で、投薬情報を共有してくれ、共有するのもね、これ多分なんていうかな、プライバシーがっていう人も絶対いるので、でそれもだ投薬してもいいよっていうのを許可してくれた人には投薬情報を共有しますよと。で、そうなった場合に、例えば投薬情報を共有してくれた場合には医療費が一律いくら安くなるよとか、薬代が一律いくら安くなるよみたいな感じにしてったらいいと思うんですよね。そしたら薬の無駄ってなくなるじゃないですか。で、お医者さんも多分投薬するときにその他でどういうものを処方されてるかって分かったら便利ですよねっていう、あだったらこの薬出せないなっていうところとか、あとはそこでお医者さんがそこスルーしたとしても薬剤師のところで調整はけられるって形なんで、無駄は絶対減らせますよね、っていうこともあるし、例えばそのなんつうのかな、もう全部が例えば今処方箋も紙じゃないですか、じゃなくて例えば自分が行くそのなんつうのかな、あの薬局、処方箋の薬局とかがもう設定しておけば、例えばなんか電子処方箋ってもう始まってるじゃないですか。だけど結局使えるところ少ないわけですよ、まだ。そうじゃなくてもそれも標準装備にして、例えばそのもうお店で、お店とかね、お医者さんで会計終わって、で、その処方箋のデータがもうだマイナンバーカードのマイナポータル入ってるわけじゃないですか。で、それで操作したら、もう自分の視点のところに、その処方箋のデータがポンと飛んでいって、行く頃にはもう用意がされているみたいな感じにしたら、めちゃめちゃ効率的になりますよね。で、結局医療関係って非効率の塊じゃないですか。その事務方ね。なんかいろいろすごい人がいっぱいいるし、だってあの大きい病院のなんか会見の後ろにいたらすげえ人いっぱいいるじゃないですかみたいな、あれもなんか結局なんかいろんな作業が多いわけですよね。だからそこをやっぱ合理化していくっていうのはデジタル化とか IT 化していくのがやっぱベストだし、で人の手も今後どんどんどんどん減っていくわけじゃないですかね。だから人が手が足らなくなるわけだから、そういう事務作業っていうところはもう AI を含めたIT で代替できるところはどんどんどんどんその機械化とか合理化を進めていって、人手がかからないようにしていく必要は多分出てくると思うんですよね。で、その分だから本当に人じゃないとサービス提供できないところに人の労働っていうところが集約されていく形に多分なやってかざるを得なくなっていくと思うんですよ。だからそう考えると、この医療関係のその DX 化っていうところはどんどん進めた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、あと国民健康保険ですよね。で、これって毎年年1回なんか保険証が送られてくるんですよ、紙のペラペラのやつはね。で、結局それも、結局行政コストじゃないですか。だって保険証、年に1回送るわけですよね。で、健康保険証の場合って、その健康保険組合に入っていれば、基本的に発行されて、会社辞めたり、ね、保険組合を脱退するまでは、それほぼ使えるわけですよね。健康保険証が。だからそういう、なんか、やり取りの手間の手続きとか、コストとかかかんないわけじゃないですか。だけど、国民健康保険で年1回それが発生するわけだけれども、当然、マイナ保険証にしたら、そのコストはね、かかんなくなるわけじゃないですか。だからその分コスト下がるわけだから、国保の保険料を例えばマイナ保険証にしてる人はちょっと安くするよという。で、何度も言うけど、そのマイナ保険証持ってない人を高くするにすると、あの具合が悪いじゃないですか、いろんなところで。だからマイナ保険証持ってる人は低下で、持ってない人は低下で、マイナ保険証持ってる人は優待を受けられるっていうパターン立て付けにすれば、まあギリギリいけるんじゃないかなという気はします。で、これ利便性が多分勝っていけば、おそらくはなんていうかな、クリアできるっていうか、普及はどんどんしていくんだろうなと思います。あと、で、これも経過期間でなんか、資格証明書みたいなの発行されるよみたいな感じになってると思うんですけど、多分これも経過措置だから、これも多分終わっていったら、何がしかのね、もうマイナ保険証じゃないとダメですよって形になっていくんじゃないかなっていう気がします。そう、だから相当な期間、その移行期間を設けないと、具合が悪くなっちゃうと思うんですけれども、でもある程度の期間、例えば5年とか設けていって、その間に移行していくっていうのは別にありかなというふうに個人的にはすごく思ったりはしていますね。で、あとはそのマイナ保険証の場合はマイナ保険証単体でその OK だけど、なんていうの、普通のその資格証明書っていうのは顔写真も入らないわけですから、それに関しては身分証明書とセットで提示してくださいにしたらいいと思うんですよね。で、これは理由は不正利用が多いからって言ったら、それで理由が全部解決するじゃないですか。 うん、でじゃあそのセットで提示できなかったらあのすいませんとりあえず一旦10割負担でっていう形にしていってで10割負担で後にちゃんとその身分証明書を提示すれば返金する。今だって保険証って持ってなかったら10割負担だけどちゃんと後から持っていけば返ってくるじゃないです か、 だからそんな形にもうしてったらいいんじゃないのっていうふうに個人的には思いますけどね。だからもう不正利用が多くてそれを潰すんだっていうのをあの前面に出してやってった方があの使う人は多いと思うんですよね。だから結局不正利用して無駄に使われるからこそ医療費が逼迫するわけですよね、うん、保険組合だからそこをちゃんと適正にあの資格を持っている人がちゃんと使っているぞと適正に使っているぞっていうことになればいいわけですし、あとはその DX 化を積んでデータをね一元管理できるようになればそのなんつうのかな医療機関で一人が当たりどれぐらいのコストがかかっているのかっていう部分もあのなんとかカウントができるようになるっていうのもあると思うし、そういうビッグデータってめちゃめちゃ使えると思うんですよね。でそれを使うとじゃあ個人情報がっていう話になってくるんですけれども、その例えばビッグデータとして活用するんだったら別に個人の情報消しちゃえばいいわけじゃないですかみたいな、属性情報と医療情報だけで分析するような形にすれば全然問題ないわけですから、もうとにかくねあのこういった進化をして効率化を図るってことに、ね、反対する人めちゃめちゃ多いんですけれども、あのもうマジでねこのマイナンバーカードってもっともっと便利なものにしていった方がいいかなと。で本当思うのがちょっと話長くなっちゃいますけど、あの運転免許証はマイナンバーカードと統合されますよね。で iPhone とかに搭載されるようになるじゃないですか。じゃカードなくなるわけですよね、カードの券面が。でこれもう全部スマホで一元管理できたらめちゃめちゃ楽ですよね。まあスマホ落としたらっていう問題はあるんだけど、ただスマホ落としたらその場でそのデータ止められるじゃないですか全てね。だから逆に財布でカードをなくすよりも全然ちょっとリスクなんか安全性担保されるんじゃないかなと個人的にはまあ思ったりはしていますよね。で例えば今だったらね顔認証とかがあるから他人のスマホを落としたところで拾ったところで開けられないじゃないですか。だからそういうセキュリティ的には実はスマホに入れた方が一番高いんじゃねとか個人的には思ったりはしています。ちょっと最後話はそれましたけれども、まあ、マイナ保険証をどんどん普及させることによってあのすごく行政コストの効率化も絶対測れるわけですし、医療費のね無駄な部分も削除できるわけですから、これはもう早々に、国もね進めてってほしいというところと、あとはやっぱ本丸である不正利用っていうところをもっと前面に告知して、こんだけ年間不正利用が疑われてますと、だってねあの顔写真なし誰でも使えちゃうわけだから、だからそれをやっぱ改善していく必要がありますと、でそれ改善していったらみたいな感じの切り言い回してやってったらだいぶ変わるんじゃないかなというふうに思いました。というところで今日はですねマイナ保険証ですね、マイナ保険証を使うと医療費が安くなるって、まあ、20円安くなるという話なんですけれども、まあ、それについて、ちょっとマイナ保険証についてお話をさせていただきました。ぜひね、これいろいろご意見あろうかと思いますが、なんかご意見私はこう思うよってことがあったらコメント欄にコメントいただけるとありがたいです。というところで今朝の配信は以上とさせていただきます。